あなた方はすでに死んだものであって、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのである。私たちの命なるキリストが現れる時には、あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れるであろう。だから地上の死体、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪欲、また貪欲を殺してしまいなさい。貪欲は偶像礼拝に他ならない。これらのことのために神の怒りが下るのである。あなた方も以前これらのうちに日を過ごしていた時にはこれらのことをして歩いていた。しかし今はこれら一切のことを捨て、怒り、憤り、悪意、そしり、口から出る恥ずべき言葉を捨ててしまいなさい。互いに嘘を言ってはならない。あなた方は古き人をその行いと一緒に脱ぎ捨て、作り主の形に従って新しくされ、真の知識に至る新しき人を来たのである。そこにはもはやギリシャ人とユダヤ人、割礼と無割礼、理解の人、救手や人、奴隷、自由人の差別はない。キリストが全てであり、全てのもののうちにいますのである。だからあなた方は神に選ばれたもの、聖なる、愛されているものであるから、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。
ありがとうございました。それは直ちに三輪先生、先生にクリスチャンの身分と特質という題でご説教をしていただきます。
おはようございます。休暇を取らせていただいて1週間ほど行ってまいりました。その間もこのようにして教会が皆様によって守られていますことを覚えてありがとうございます。少し色も焼けて帰ってまいりました。ちょっと温泉焼けしてるんだと思いますけれども、温泉ボケしてなかったらいいんですけどもね、ちょっとボケたかなと思うんですけれども、多めに見てくださって今日も御言葉を見ていきたいと思っております。お祈りにもありましたように、今日はお花が鮮やかに生けられています。本当に嬉しいですね。この花を見ながら今日もメッセージに耳を傾けていきたいとそう思っております。今読んでくださいました、ところの、12節ですね、最後のところの中心にしてお語りすることができると思います。前にも言いましたように、このコロサイ人への手紙というのは、大きく2つに分けられます。1章2章は救いっていうものがどういうものであるのか、救われたものはどういうものかっていう、その身分が記されているんですね。3章4章っていうところは、だからこのようにクリスチャンは地上で生活しなさいというクリスチャンの特質というものが記されているのです。今日この12節の御言葉っていうものは、その2つを見事に調和させています。ですから、このところを見ながら、私たちはこのコロサイ書の要約、まとめを見ることができます。同時にコロサイ書の全体像も見ることができるんですね。ですから非常に注意して中心になる御言葉を見ていきたいと、そう思うのです。それではどのようにされているのか、その身分について先見ていきましょうね。今読んでくださいました、もう一度12節注目します。だからあなた方は神に選ばれたもの、聖なる、愛されているものであるから書いてます。実はここにもう私たちがどのようにされているかっていうことが書かれているんですね。一つは神に選ばれたものであると書いています。私たちクリスチャンは神様に選ばれたんです。多くの人がおるの、何十億っていう人がおるんでしょう。その中から神様はあなたを ご自分のために選ばれたんです。素晴らしいですよね。私たちの方が一生懸命ね、イエス様を見つけ出したんじゃないんです。一生懸命神様をね発見したんじゃないんです。神様の方から私たちに近づいてくださって、私たちを選んでくださって、そして私たちを救いに導いてくださったんです。私たちは自分で信仰を持ったように思いますけれども、本当はそうじゃないんです。神様があなたを特別に選んで、あなたをイエス様に導いて、イエス様を信じるように導いて、あなたを信じる者にしてくださった。あなたが今信仰を持ってクリスチャンとして生きている、それは神様がしてくださったんです。ここに救いの確かさがあるんですね。もし私たちが神様を選んで、神様を見出して、神様を信じておったら、また神様から離れますよ。でも神様が私たちを選んでくださった、神様が私たちを救いに導いてくださったんです。だから素晴らしいんでしょう。私たちは神様に選ばれているんです。さらに御言葉は続きますね。神様が私たちを聖なるもの、清いものにしてくださっているということです。私たちはイエス様を信じることによって罪は許されました、義とされました、罪のないものにされました。もうそれだけでもすごいんです。神様のもとに立ち返ることができました。神様の子にされました。すごい。でも救いはそれ以上です。何ですか？あなたを清いものにしてくださっているからです。清い神様と清い交わりができるように私たちを清くしてくださっているんです。イエス様の十字架の血はあなたの罪を許すとともに、あなたの罪を清めてくださっているんです。なんという感謝でしょうか。私たちお互いはもう清いものなんです。さらに御言葉は続きますね。愛されているものと書いています。私たちは神様に愛されているのです。私たちは愛に生かされていますよね。家庭の中においても、教会の中においても、社会の中においても、誰かを愛し、誰かから愛されて生きているんです。でも人間の愛っていうのはいい加減です。上がったり下がったりするんですね。昨日まではもう熱情を持って愛した、今日はその愛が消えかかっている。それは私たち自身が経験していることではないでしょうか。でも神様の愛はそうではありません。永遠です。変わらない真実です。私たちがどうあったとしても神様は愛し続けてくださっている。皆さんに誰一人愛してくれる人はいない。でも神様はあなたを愛してくださっています。イエス様は変わらない愛を持ってあなたを育んでくださっているんです。本当に素晴らしいですね。私たちはこのような恵みに預かっているんです。身分が与えられているんです。だからそれにふさわしく生きなくてはいけません。それが今日の御言葉の後半に書いています。見てみましょう。 憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。憐れみの心を持ちなさいと言っています。憐れみの心ってどんな心でしょうか。それは同情する心です。その人と同じ立場に立つことです。同じようになることです。難しいですね。泣く人と一緒に泣い、笑う人と一緒に笑いなさい、苦しむ人と一緒に苦しみ、病気の人にはそのようになりなさい、そう言ってるんです。私たちの周りにはいろんな人がいます。実際に物に困っている人もいるんでしょう。そういう人に私たちは自分の与えられているものの中からお手伝いをしていくっていうことでしょう。今私がこの世に持たされているってことは、自分のために使うとともに、それは誰かのために使うためです。そのために神様があなたに与えられているんです。周りに困っている人がいるならば助けなくてはいけませんね。さらに私たちの周りには大きな問題を抱えて困っている人もいます。悩んでいる人もいます。そういう人のところに行ってお祈り合い、語り合い、御言葉を読み合って励ましていくってことが大事なんでしょう。でも一番の憐れみの心は何でしょうか。それは私たちが自分の持っているこの救いを、この福音を、このイエス・キリストをお与えしていくってことです。物を与えてもまた物はなくなってくるんです。問題を一つ解決してもまた次の問題が起こってくるんです。大事なことはそれに乗り越えている力、勝利していく一人一人になることでしょう。それが福音です。それが信仰を持つことです。それがクリスチャンになることです。信仰を持つことによっていろんなものに勝利していくことができるんでしょう。だから私たちは何を与えるよりもイエス・キリストをお与えしていく、福音を与えていくってことが一番大事なことなんです。その次には慈愛と書いています。憐れみの心と慈愛とよく似ていますね。慈愛っていうのは何でしょうか。簡単に言いましたらね、優しさです。優しい言葉をかけ、優しくしていくってことです。言葉のことを考えてみましょう。私たちの冷たい言葉が、私たちの愛のない言葉が多くの人を傷つけていくんです。がっかりさせていくんです。倒れさせるんです。けれども優しい言葉はその人を立ち上がらせる、その人の益になるんです。その人を生かすんです。私たちはもっと優しい言葉をかけなくてはいけません。皆さんのこれまでの言葉はどうですか。優しかったでしょうか。どんな人に対しても 優しく言葉をかけていくんです。それが慈愛ですね。その次には謙遜っていうことが書いています。もうこれは何度も何度も語ってきました。自分を低くすることです。私たちがどのような中から救われたか、それを思うときにね、低くせざるを得ませんよ。私たちはもうあの自己中心な欲と罪の塊のような中から神様が選んで救い出してくださったでしょう。そのことを思うときにね、一体誰が言われるでしょうか。もうイエス様の前には低くするだけでしょう。でもイエス様の前に低くするということは人の前にもするということなんです。いや、私はイエス様の前には低くします、でも人の前にはしません。それは本当の謙遜じゃありません。イエス様に仕えるようにして人にも仕えていく、それが謙遜です。どんな人に対しても、私たち自分を低くしてへりくだって仕えていくっていうことが大事なんです。クリスチャンは謙遜な人です。どんなによく知っておっても、どんなにできた人でも、どんなに素晴らしい人でも、低くしていくってことです。そうなればそうなるほど低く生きるんです。その次に柔和っていうことが書いています。もうそれは今まで何度も語ってきました。その次には寛容っていうことが書いています。寛容、それは後の御言葉にも詳しく記されていますから、ここでは簡単に見ていきます。寛容語ってきましたね。許しです。私たちの周りには私たちに対していろんなことを言う人がいるんです。褒めてくれる人もいます、よく言ってくれる人もいます。でもそれだけじゃありません。悪く言う人もいます。あってはならないようなことを言われる場合もあるんですよ。そういうことに対してどうしなさいと言ってるんですか。寛容です。許すんです。私たちもそうされたんでしょ。イエス様は私たちに何をなさったんでしょうか。イエス様に反抗して神様に背を向けて自分勝手な生きておった、そんなものをイエス様は許して選んで救ってくださったんでしょう。私たちだってそうしなくてはいけません。許すんです。どんなこと言われても、どんなことされても許していくんです。でも寛容はもっと深い意味があります。それはただ許すだけじゃない、消極的だけじゃない、もっと積極的です。もっと活動的です。それはそういう人を愛していきなさい、親切にしていきなさいと言うんです。私たちにとってはもう敵のような人、悪く言う人、反対する人、そういう人に対して親切にしていきなさい、良いことをしていきなさい。それが寛容です。自分にいいことをしてくれるのこっちもいいことをしてる、当たり前です。そんなのは誰でもできますよ。 悪く言う人に対してこちらがいいことをしていく、それがクリスチャンです。もちろん私たちがやろうとします。でもうちにおられるお方がそれをさせてくださるんです。イエス様です。聖霊なる神様です。そのお方が私たちをそのようにしてくださるんです。だから私たちはそのお方にお任せしながら進んでいくってことですね。今日クリスチャンとしての特質、そしてその前の身分っていうものを見てきました。身分は神様に選ばれたもの、清いもの、愛されているものです。だから私たちは憐れみの心を持つ、慈愛を持つ、謙遜に歩む、そして寛容を身につけるということです。では内なるお方に頼りながら私たちもそのように生きていこうじゃないですか。そのようにあなたが生きるときに、あなたは素晴らしいクリスチャンとしての証を周りの人に見せることができます。それこそ伝道ではないでしょうか。お祈りします。だからあなた方は神に選ばれたもの、聖なる愛されているものであるから、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。天皇と様、カーナバルの真ん中の時、この聖日、私たちをこの教会に送ってくださって、信仰のお友達と一緒に礼拝を守ることができましたかと感謝します。今日あなたがご準備してくださった御言葉を聞くことができて、与えてくださってありがとうございました。今聞きました。心の中にしっかりと刻み込んで、内なるお方に頼りつつ、今日の御言葉に生きていくお互いにしてください。そして私たちを通してイエス様を信じるということがどんなに素晴らしいことであるかを示していくことができる、見せていくことができる一人一人にしてくださることをお願いします。イエス様のお名前によってお祈りをします。アーメン。しばらくご一緒に祈っていこうじゃないでしょうか、ね、まだ信仰がはっきりしていない方こそ、神様が選んでくださって神様が救ってくださる方だということを信じたいと思いますね。もう信じている方々はどうぞ今言ってきたように、憐れみの心、慈愛、謙遜、そして本当にそのね、あの寛容というものを身につけて歩ましてくださいと祈っていこうではないでしょうか。しばらく祈りの時を持ちましょう。どうぞあの祈りがまだできない方はね、横の方が一緒に祈ってください。はい、お祈りしましょう。